今週はルカによる福音書の第5章の1節から11節を読みたいと思います。では朗読します。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。今日のこの箇所にはシモン・ペテロがはっきりとイエス様に対する信仰を持つようになった、そのエピソードが記されているんですね。先週私たちは前の章の第4章の最後のところで、カファルナームという町での、安息日の礼拝の後ですね、イエス様がまあ食事に招待されたということもあったんですが、シモンの家に行かれた。その時にシモンの姑の高熱を癒してくださったというね、その出来事を皆さん学びましたね。イエス様はこのカファルナームの町に滞在する時には、おそらく何度もこのシモンの家を訪れていたんじゃないかと思うんですね。しかしそんな風に何度も何度もイエス様と出会っていながらですね、ある意味でですね、シモンはまだイエス様との本当の意味での出会い、真の出会いを体験していなかったと言っていいんじゃないかと思うんですね。しかし今まさについにその日がやってきた。この日シモンは友人のヤコブやヨハネと一緒に漁に出て一晩中働きました。ところが全く何も取れなかったって言うんですね。その時イエス様がそこに来られて、沖へ漕ぎ出して網を下ろしてみなさいと言われたので、その通りにやってみたら、もう2艘の船にもう積み切れないほど、もう沈んでしまうことになるほどですね、たくさんの魚が取れたって言うんですね。この重たい網のね、この手応えを感じた時に、実はシモンに、それこそ全身を貫くような戦慄が走りました。その時シモンは初めて主イエス・キリストというお方にお会いすることができた。このお方がどなたであるかということを初めて明確に知って、そしてこのイエスを主よと呼ぶように変えられたということなんですね。この頃までには群衆は、いわゆる安息日ごとにイエス様は街道で説教を語られていたんですが、群衆はもうイエス様のその説教に安息日だけね聞いて満足するようなところでは、満足しきれなくなってしまってですね、安息日であろうがなかろうが、あるいは街道であろうがなかろうがですね、イエス様の語る言葉を聞きたいと願って、人々がもうどんどん押し寄せてくるようになっていた。ところがこの日あまりにもたくさんの群衆が押し寄せてきたんで、このゲネサレト湖畔ってありますけど、これはガリラヤ湖の別名ですね、ガリラヤ湖でいきますけど、このガリラヤ湖の岸辺に立っていたイエス様は、その岸辺に人がいっぱいでですね、立っていることができなくなってしまった。そこにちょうどですね、少し離れたところに2艘の船が小舟が置いてあるのを見て、そのうちの1艘、これがシモンの船だったんですけど、そのシモンにお願いしてですね、船を出して 少し離れたところまで漕ぎ出してもらって、その船の中から群衆に語ろうとしたっていうんですね。まあ、その方が声がよく通って、よく響いてですね、聞こえるんだそうですね。その時イエス様の一番近くにいて、船に一緒に乗ってね、まあ、いわばこれは特等席と言っていいでしょうかね。そのイエス様の言葉を最も近いところで聞いていた人がこのペテロであったということなんですね。まあ、まだペテロとは言わずにシモンと呼ばれていたわけですけれども、おそらく群衆の中にはね、イエス様のそばに行ってもっとはっきりね、説教聞きたいと願ってた人がいっぱいいたんじゃないかと思うんですけど、しかしその特等席にいたのはこのシモンであった。ただここで私たちがぜひ確認しておきたいこと、それはシモン自身が真っ先にその特等席を選んでここに来たっていうわけじゃなかったということです。実はシモンはこの時それどころじゃなかったんですよね。皆さん覚えてますか？もう一度この場面を思い浮かべてみると、ガリラヤ湖畔に2艘の小舟が寄せてあって、その傍らで漁師たちが網を洗っていた。そうですよね。まあ、その一人がシモンだったってわけなんですけど、この時彼はそれこそ群衆が神の言葉を聞こうとしてイエス様のもとに押し寄せてきたっていう、その群衆の中にいたんじゃないんです。たまたまそのガリラヤ湖畔で漁が終わって、そして網を洗っていたっていうことですよね。群衆の中にいたわけじゃない。もちろんシモンはイエス様を知っていました。そしてイエス様に人気があるってことも分かっていました。シモン自身もまたイエス様が街道でメッセージを語るときにはそれを喜んで聞いていた人ですよね。だから家にも招いていた。そういう意味ではよくイエス様を知っていたんですが、しかしこの時はちょっと別だったんですね。なぜかシモンはこの時いわゆる仕事モードだったんです。仕事をしていたんですよね。しかも一晩中働いても何一つ収穫はなかった。徹夜して働いても何も取れなかった。皆さん徹夜ってね、これどんなに若くてね、たくましい人であってもこれ大変ですよね。もう疲れ果てますよね、徹夜するっていうのはね。もちろん徹夜してもね、たくさんの収穫があったっていうことならば、その疲れもね忘れるほどのね喜びがあるかもしれませんが、この時は全く取れなかった。素人なら話は分かりますけど、これ玄人ですよね。漁師が一晩中かけて網を下ろしても何一つ一匹も取れなかったってことは、これめったにないことだったんじゃないかと思うんですね。そういう意味では全くこう惨めでがっかりして途方に暮れるような思いであったと思う。もう今日のところはとっととさっさとね網を洗って早く家に帰って寝ようと、そういうことで頭がいっぱいだったんだと思うんです。つまりこの時シモンは神の言葉を聞こうなどという期待、その心は全く持ってなかった。説教を聞くなんていうのはもっと暇な時にするもんだとかね、神信心もいいけど今は気ざわしいんだからこの次にしようとかね、これね私たちにもそういう思いってねきっとあるんじゃないかと思うんですよね。そういう思いがシモンの中にもきっとあったんじゃないかと思うんですね。確かに自分の姑にイエス様は優しくしてくれた。イエス先生はねわざわざ来てくれて熱を下げてくれた。それは素晴らしい、それは感謝だと思っていたに違いない。でも今日は別だと、一晩中働いてくたびれ果ててね何一つ収穫もない。とてもじゃないけどそんな話に耳を傾ける余裕はないという、まあ、そんな思いであったんじゃないかなと思うんですね。シモンという人は特別にこう宗教的な人物であったとは思われませんね。まあ、一介の漁師であった、いわゆる祈りに熱心で聖書に詳しい人物であったわけじゃない。まあ、もちろん良い人柄だったんだと思うんです。人好きのされるっていうんでしょうかね、そういう人柄持ってたと思うんですね。でも多分一生変わらずですね、非常にこう慌てもんで真っ先に飛び出すのはいいんですけど、よくにねろくに用事も聞かないまま飛び出していってしまうようなね、そういう部分があった人じゃないかと思うんですよね。そういう一介の漁師シモンが、まあ、そばにいてご自分の説教に熱心に耳を傾けているわけでもない、ただ網を洗っているその姿を見ていた、その姿をイエス様はどうでしょう、別に無視してもいいですよね。熱心に聞こうとしてるわけじゃない、熱心に聞こうとする人いっぱいいたわけですからね。でもイエス様はそうしなかったんですよね。そんなシモンのところにイエス様は近寄ってこられて、そしてそのシモンに声をかけてくださった。 これおそらく当時の立法学者だったらシモンに声かけるなんてしなかったんじゃないかと思うんですね。でもイエス様はそうじゃないんですね。そんなシモンであるにもかかわらず、わざわざシモンのところでイエス様の方から近づいてこられて声をかけてください。疲れ果てて虚しい思いで、まあ網だけは洗っておかなきゃならないとね、とにかく仕方なく仕事をしているようなシモンに近づいてきて、その船を貸してくれと言われた。働くっていうことは、まあこれ現実ですけど、いつも充実してね、力強く働けてるかっていうと、そうじゃないこともいっぱいありますよね。私いくら働いても虚しい思いにとらわれるようなことが、まあ長く生きてればいくらでもあります。ある説教者がこんなこと言ってました。このシモンの気持ちは我々も知っている心である。またたとえ今は分からなくても死が近づいた時にふと思い起こすに違いない思いである。自分が一生の間一生懸命に働いてきたのは何のためであったのか、全ては虚しいのではないかという疑いが自分を捉える。意気盛んな時には気づかなくても、やがて力の衰えを感じた時に、自分は何と虚しい歩みをしてきたのかと思うことがあるのではないだろうか。まあ若い皆さんにはまだピンとこないかもしれませんけどね、ある程度の年齢になるとね、やっぱり感じることあると思うんですね。そしてそんな虚しい心で網を洗っているシモンのところにイエス様が近づいてきたということですね。繰り返して言います。シモンがイエス様を選んでここに来たわけじゃないんです。イエス様がシモンを選んでおられるんです。そして説教が終わるとシモンに向かってイエス様はこう言われました。4節5節、話し終わった時シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。非常に印象深いシーンですけど、イエス様がここでおっしゃったことはたった一つですね。これから一緒に漁をやろう、沖へ行こう、網を下ろしてごらん。これはでも考えてみれば、人の目からすればね、愚かなことですよね。 漁師であるシモンがね、一晩中かかって一匹も取れなかった、しかももう夜のうちなら魚は取りやすいですけどね、もう日が上がっちゃってからはね、魚なんて取れないそうですよね。そんな時にもう一回沖へ行って網を下ろせ、おそらくシモンにとってもこれはバカ上げたアイデアだったに違いない、提案だったに違いない。シモンはですね、いくらでも断る理由を見つけることができたと思うんですね。イエス先生、そう言われてももう疲れてますし、今日のところはってね、いうことはいくらでもできたと思うんですね。沖へ行くなんてね、そんな力今もありませんってね、いうこともできたと思うんですね。またの機会にさせてください、そんな風にいくらでも断ることができたの、できたわけですが、しかしこの時シモンはちょっと違ってたんですね。沖に漕ぎ出していった、その理由はただ一つですね。こう言いました、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。今日のタイトルにしました、しかしお言葉ですから、あなたのお言葉それにかけますということですよね。このお言葉ですからっていうところは原文で見ると、あなたの言葉だけを頼りにとか、あなたの言葉だけが理由でとか、あなたの言葉だけに基づいてとか、あなたの言葉にかけてっていう、そういう意味なんですね。あなたの言葉ってはっきり書かれてあるんですね。私が語ったんじゃない、あなたが語ってくださった、あなたが語ったその言葉に私はかけますって、御言葉が命じているということだけ、イエス様がそうおっしゃっておられるということだけで十分な動機だってことです。これが信仰なんですよ、皆さんね。そうやってシモンは沖へ漕ぎ出していった。ある人はこの時の出来事をね、シモンペテロの冒険って言ってましたね。冒険、でも考えてみれば冒険つってもね、この時シモンは初めての土地にいたわけじゃないんです。いつも働き慣れているガリラヤ湖の中にいただけの話なんですよね。みんなも分かってたはずですね。いつも漕ぎ慣れているその水路をたどりながら沖へ行った。しかしこの時だけは一つ、これはやっぱり冒険なんです。
この時は初めてやることがある。何が初めてだか、もう分かりますね皆さんね。御言葉に基づいてペテロは踏み出したんです。いつもと同じ職場に行ったわけですペテロにしてみたらね。でもこの時は初めての体験、冒険なんです。それは御言葉、キリストの御言葉に信頼して出かけていったと。その点においてはこれは初めてのことであり、ペテロにとっては新しい歩みであり冒険だったということができる。それはシモン自身の力とかシモンの知恵とか能力ではない、ね、動かしてくださるのは神だってことですね。彼自身がことを動かすんじゃないということです。あなたの言葉を私は信ずる、あなたの言葉が全てを動かしてください、私が動かすではない、動かすのではないということですね。あなたの言葉に乗っかって私は沖へ行くのだということ、ここに信仰というものがある。皆さん、クリスチャンの信仰ってこういうことなんですよね。神が語ってくださるこの言葉、この聖書の約束の言葉であり、また祈りを通して神が示してくださるその神の言葉ですよね。それを信じて進んでいくということ、そこに信仰がある。主が語られる言葉、主が促す力、そこに乗るだけ、信じるということはそういうことだってことです。皆さん、そうやってことを起こしたことありますか？信仰によって、冒険なんです。人はって言うかもしれないんです。いや、自分もそう思うかもしれないんです、あの素の自分はね。でも信仰による自分はそこにかけるんですよね。それが信仰なんですよね。この時ペテロは、シモンは主の御言葉に乗って、主の御言葉に導かれてガリラヤ湖の中に漕ぎ出していったってことですね。そこに、その船に身を委ねたということです。さて、話はさらに続いていますね。この時シモンは驚くような大漁を経験するわけですね、それはもうシモンにとってこう言うなれば恐るべき豊漁と言ってもいいかもしれませんね。とにかくシモンはその豊漁、大漁に驚いちゃったわけです。これは自分の祈りの力が強かったから聞かれたなんて、そんなことじゃないんですね。時々そういう人いますけどね、あるいはしめたってね、この先生と一緒にやっていけば儲かるかもしれないってねそう考える人も中にはいますけどね、そう思ったわけでもない、ね、新しい宗派を始めようと思ったわけでもないです。シモンはこの時ただこう言いました。8節、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。ね、皆さん、ここ確実に確認しておきましょうね。シモンはこの時、先生、素晴らしいことです、一緒にずっと一緒にいてくださいって言ったんじゃないんですよ。私から離れてくださいって言ったんですよ。面白いでしょ。私から離れてください、私は罪深いものなのです、主よって。あの原文で見ると今言った通りの順序なんです。私から離れてください、私は罪深いものなのです、主よって。主よっていう言葉が日本語では来てますけど、それ最初じゃないんです。つまり一番言いたかったのは私から離れてくださいっていう言葉なんですよ。それ真っ先に離れてくださいって言った。なぜでしょう。こんな素晴らしいことをするお方が目の前に現れたわけですよ。いや、もともといたんですけど、そういうお方であることが分かったわけですけど、それを悟った瞬間、ペテロはそばにいてくださいじゃなくて、私から離れてください。それはあなたのそばにいるのは、イエス・キリストのそばにいるのは恐ろしいことだとペテロは思ったってことですよね。なぜだ、なぜでしょうか。私は罪深いものなのですと。罪を悟ったんですよね。私は汚れています。あなたの前にあっては自分の健やかさだとか自分の実力だとかね、一切意味を持たなくなる。あなたのこの力、この清さに触れた時に、自分はどんなに汚れており、どんなに惨めであり、どんなにあなたから遠く離れてものであるかがよく分かりましたということです。罪の自覚ってそういうことなんですね。罪が分かるってそういうことなんですね。自分の全存在にとってこの主イエス様の愛と真理の光はあまりにも眩しくて耐えられないということを悟ること。
まあ言うなればこの世のものならぬ光が差す、ね、あるいは力と言ってもいいかもしれませんね。もう明るくて明るくて本当に激しいほどのイエス様、そのイエス様がそこにいるってことは神がそこにいるっていうことですよね。神の臨在を知るっていうのは実はそういう部分があるということですね。イエス様が訪ねてきてくださったってことは当然神が来てくださったっていうことであって、その神の御前にあって自分はこの神と共にあったら滅ぼされるより他ないんだっていうね、それが罪を悟る、それがある意味で真の信仰の体験っていうものでもあると言ってもいいのではないかと思います。この信仰の体験の中でシモンはイエス様に向かって主よって呼びかけることができるように変えられていったんです。それまではいわゆる先生だったんですよね。立派な素晴らしい話をしてくれる素晴らしい先生だったかもしれませんが、この時から主よと呼ぶようになった。そう呼ばずにはいられなくなった。そしてルカはここで初めてシモン・ペテロっていう言い方をするようになった。それまではシモンだけだったんですけど、シモン・ペテロ、このペテロっていうのは皆さんよくご存知ですよね。イエス様がシモンにつけたあだ名ですよね。どういう意味があるかっていうと岩っていう意味なんですよね。シモンっていうのはこれ言語だと葦です。あの川河原に咲いているね、葦、風が吹くともうあのなんていうかすぐこう、揺れ動いてしまうその葦なんですが、ペテロは岩なんですね。風が吹こうと槍が振ろうとですね、決して動くことのない岩、まあ、イエス様にとったらこの葦という名前のシモンに岩っていうあだ名をつけた。シモン・ペテロって全く違ったものが2つくっついてるんですね、そういう意味ではね、うん、マタイによる福音書の第16章はこの岩、つまりペテロの上に私は教会を建てると言わとイエス様がおっしゃった、そういう言葉が書いてますよね。ルカはそういうことは書いてないんですが、この教会の岩としてのシモンの姿をここに描いていると言っていいでしょうね。罪を悔い改めた、自分は罪人ですとしか言いようがなくなっている、このシモンが岩になるってことです。信仰に立つということは罪を自覚するっていうことであって、その罪を自覚したシモンこそがまさに岩になっていった。その岩になった信仰を通しの上に教会というものが立て上げられていくってことですよね。クリスチャンはそして教会は神を恐れます。神様を深く恐れてね、神様どうぞここから遠のいてくださいと言わずにはおられなくなる、それほどの恐ろしい体験を根源的な体験としている、それがある意味クリスチャンなんです。そういう体験を知らない教会、あるいはそういう恐れを知らないクリスチャンは神様の臨在を担うことが果たしてできるだろうか。皆さん、これは非常に厳しい問いかけです。本当にこれは大事な問いかけです。神様を本当の意味で私たちは恐れるということを体験しているだろうか。どっかで神様を舐めてかかっていることはないだろうか。ないがしろにしていることはないだろうか。疑っていることはないだろうか。あの神を恐怖しろっていうよりも本当に恐れを敬うことですけど、やっぱりその恐怖に似てますよ。でもね、本当に神の前に襟が立たされるんです。居住まいを立たさなくてはいられなくなる。そういう意味での恐ろしさを知るってことはイコール自分の罪を自覚するっていうことなんです。ペテロがこのガリラヤ湖の岸辺で体験したのはまさにそういう体験なんですよね。それを体験して初めてペテロはイエスを普通の先生じゃない、立法の先生じゃなくて主とキリストと神の子だって悟ることができた。本当の意味でキリストを信ずる信仰を得たっていうことですね。そこに罪の自覚ということがはっきりとあったということですね。ただね、このことも皆さん確認しておきたい。今のことと同時にこのことも確認しておきたい。そういう罪の意識、罪の告白だけが教会や信仰を作るのではないということです。 ただ恐怖して恐れていなさいということじゃないんです。それはとても大事な一面ですが、それで終わるわけじゃない。この時イエス様はシモンにこう言われました。10節、するとイエスはシモンに言われた、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になると。ここでイエス様はっきり恐れることはないって言ってますよね。この恐れっていうのはどういう恐れかっていうと、外から攻撃される、敵がやってきてね、なんていうかな、攻撃されるとか、不運が舞い込んでくるとか、そういうことを恐れることはないという意味じゃないんです。いいですか、よろしいですか。そういう意味じゃないですね。ここで恐れるな、この御言葉はあなたの罪を許しますという意味ですね。ペテロがここで自覚したのは罪じゃないですか。それで恐ろしくなってペテロは湖に飛び込んじゃったわけです。でイエス様に離れてくださいってそれは罪の自覚なんですね。でもイエス様は恐れることはない、それはあなたのその罪は許されていますということです。これを知ることですね。罪の自覚と許しですね、これがセットで初めて真の信仰に至るっていうことです。あなたの罪を許す、これがイエス様はペテロに言った言葉ですね。そこからイエス様を本当に心から喜び感謝し信頼して聞き従う人生がシモンの人生において始まっていった。今からのちあなたは人間を取る漁師になるとイエス様おっしゃった。人間を救う漁師、人々に向かって人生を動かしているのはあなたじゃないんですよ、この方なんですよってことをね、人々にこう教え導いていく、恵みにあふれたイエス・キリストを紹介して歩く漁師ペテロの人生がここから始まったってことです。そしてこの後もペテロは何度もおそらくね、恐れるなっていう言葉を神様からイエス様から聞くことになったんだと思うんですね。あのガリラヤ湖で荒れ狂う嵐に見舞われた時にもイエス様がそこに現れてね、命を失うかとね、弟子たちはみんなブルブル震えていたんですが、その時にも恐れるな、その言葉を聞きました。そしてその後も何度も不安を味わい、何度もこの恐れるなっていう言葉に支えられながらペテロはその生涯生きたんだと思いますね。それ以外何も付け加える必要はない、もう神が語ったそのお言葉です、このお言葉ですからですね。それに信頼してペテロは生涯を歩み通した。私たちもこのシモンを訪ねてくださったイエス様の訪問を私たちも受け入れてですね、そのイエス様の御言葉に信頼し応えて生きていくものでありたいと思いますね。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ここに信仰の始まりがあった。私たちも全く同じように信仰の原点がここにあるということを心に留めていきたいと思います。一言祈ります。